花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。日曜11時、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオの時間です。
こんにちは、岩崎ひろみです。今回はゲストをお迎えしていますので、早速ご紹介しましょう。
はい、
漫画家そしてイラストレーターの鈴峰葵さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
鈴峰さんは日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターモッチーをデザインした生みの親とも言える方なんです。
そうです、可愛いですねモッチーね。
モッチー可愛いんですよ。
ありがとうございます、
ね、
うちの娘も大ファンです。
大ファンでね、
毎晩ぬいぐるみ抱っこして寝てます
本当ですか、
はい、
すごい。やっぱほっぺたがいいですね、あそこね。
可愛い、
可愛いんですよね、
まあはい、モッチーのことは後ほど詳しく ね
伺うとしまして、
はい、
鈴峰さんですね、僕とそして岩崎さんの似顔絵の入った番組のこうステッカーもねデザインしてくれまして、
そうなん
です、可愛らしいんですよ。
すごくね、美人に描いてもらう、ありがとうございます。いや
本当に、
いや本当に皆さんお綺麗なので、本当に
すごいですよ。もう僕なんてあれもう20代下手したら10代みたいな感じになってますからね
あのかっこいいロックスターみたいな
そう
イラストですよね。
あれ欲しいな。
私もすごい青春派女優みたいない
や青春派女優ですからね。いやいやいや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。あのやっぱりどうですか、実物の花輪はやっぱ描きやすそうですか、顔は。
描きやすいと思いますパーツがすごくはっきりしてらっしゃるので、
うん、やっぱそういうの見るんですか。
そうですね。
岩崎さんもどうですか、はい、やっぱりね女優さんだから、うん、
実物を拝見して、うん、もっと描きやすいようなイメージが今湧いて、
はい、じゃあブラッシュアップされ
てます。ちょっとね、はい、第2弾でも前回すごい良かったんで、うん、あのままでもいいんですけどねはい、さあということでございまして、はい、鈴峰葵さんのお話を今日はたくさん伺っていきたいと思いますね。はい、鈴峰さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。FM 世田谷花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ。改めて今回のゲスト、漫画家イラストレーターの鈴峰葵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先ほどもね触れたんですけども、はい、鈴峰さんは日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクター、うん、もっちーのデザインをされた生みのお母さんなんです
よ
ね、
はいはい、
あのぜひぜひまだ見たことないという方はね、画像検索をして、うん、あーこの子がもっちーなのねなんていうふうに思いながら聞いていただきたいなと思います。
はい、あのそもそもこのねモッチをデザインしたきっかけ、うん、どういうきっかけだったのかなという、
はい、
う
ん、実は私も児童養護施設出身なんですけれども。
あ、そうなんですね、うん、
施設時代に担当職員さんだった方が、うん、今財団の理事長をやっている方なんです。
あ、そうなんだ、
はい、それであの私が施設を卒園して専門学生の時に、うん、財団の寄付サイトのロゴマークみたいなものをデザイン作ってくれないかっていうお願いを受けたんですね。それでいくつか出した案の中にキャラクターをモチーフにしたようなデザインのものが一つあって、うんうん、はい、じゃあもうこれいっそマスコットキャラクターにしちゃおうよ、
あ、じゃあもともとマスコットキャラクターを描こうと思ったわけじゃなく、
そうなんです、命がその後吹き込まれたんです
、
ね、
すごい。
モッチーは何なんですかね、妖精なんですか、設定的には。
これは実は宇宙人なんです、
うん、宇宙人あ、なんだ、
はあ、宇宙人、モッチー星っていう、う
ん、お友達にコッチーっていうのもいるんですよ、うん、
あ、コッチー、
そうで、コッチーはメガネをかけてるので、うん、はいはい、私普段必ずメガネかけてるの で、
ね、
あの LINE のスタンプ、
う
ん、モッチーもコッチーも購入したんですけど、
あ、はい、
自分がメガネかけてるからどうしてもコッチーの方のスタンプをよくいっぱい使います。今もアニメーションになってるんです、
はい、すごいですね。
ありがたい。
アニメが決まった時はどういう気持ちでした。
え、ここまで来たかって
とうとう私ここまで来たよ、びっくりした、
うん、
はい、
いや面白いもん。
もともと書くという作業が好きだったんですか、
う
ん、
そうですね、子供の頃、うん、母とか祖父が絵が描くのが好きな人で。
あ、そうなんだ、
はい、その影響を受けて、うん、私もずっと落書きをしてましたね、
はい、施設を出た後にはやっぱりそういうものを専門とした学校に行きたかった、
うん、そうですね、うん、でも美大っていう風になると金銭的なところで厳しいので、うんうん、 だったら短大とか、うん、そういう2年生の専門学校みたいなところで、うん、ギュッと、うん、あの金銭的な部分も抑えて勉強したいなというふうに思って、う
ん、あともう専門職ですもんね、
そうなんですよ、はい、うん、の方が手に職になりますから、うん、なるほど、それで一旦こう漫画家になったりとか、うん、
漫画もじゃあ描いてたんですか。漫画も今でも描いてますけどね、いろいろ。
そうですね、うん、漫画も大好きで。お
どの漫画がちょっと自分のこうバイブルみたいなのあるんですか。
そうですね、私やっぱり少女漫画をずっと描いていたので、うん、一番最初に影響を受けたのも、うん、リボンっていう雑誌があって、
はいはいはい、
いろんなジャンルの話が載っていて、
うん、リボンね、
うん、リボンの作家さん、
種村有奈先生とか、
あもう大好き好きでした本当に。
僕はあの、はい、友達なんですよ、そうなんですよ、すごいことなんですかこれは。
すごいこと
ですよ、普通に友達だからよく分かってないんですけど、
すごい、
こんなリアクションがあるってことで、友達っていうとちょっとあれかもしれないけど、そうなんですよ、お世話になって。
自称じゃないですよね、
これはね、多分自称、大丈夫、これ大丈夫です、大丈夫です、
本詰めさん、
あの普段塾っていうのやってた時、
はいはいはい、
分かります普段塾、はい、普段塾
アイドルの
普段塾、はいはい、普段塾は僕が立ち上げたっていうの知ってますか。
プロデューサーですよ。
そうなんです
よ、そうなんです、
そうなんです、そうなんです
、すみません、
いいんです、全然みんな知らないからそれ。
そうなんです、
私知っててちょっとオタクみたいじゃない
ですか。そう普段塾の時に書いてもらったりして、ね、そっか、だから以前は、児童養護施設で、うん、過ごしていたということですけども、
はい、
当時の心に残ってる思い出とか何かありますか。
私はあの施設では結構穏やかに過ごせていた方だと思うんですけれど、うん、夜の団らんの時間がすごく大好きで、小学生が8時半就寝時間なんですけど、うん、はい、その後から中高生は寝る時間までリビングで談笑してるんですよ、
う
ん、
いいね、
楽しそうなんですよ、いつもその小学生以下の子たちに、その職員さんもつきっきりじゃないです、
うんうん、
でもその時間だけは職員さんに甘えられる時間で、あったかい飲み物、お茶とかココアとかを飲みながら学校の話をしたりしてたんですよね、上の先輩の仲間に可愛がってもらったり、私も下の子たちに慕ってもらえたり、一緒に絵描きをしたりテレビを見たり、すごく大切な時間で、
悩み相談したりとか、
はい、そうですね、うんうん、やっぱり先輩はいろんなことをしてたりするので、
うん、まあいいことも悪いこともいろいろ教えてもらえるわけです、ね、
そうです、はい、
そっか、
今の鈴峰さんにとってそういう生活っていうのはどういうふうに受け止めてらっしゃいます？
私やっぱり当時のことを思い出すと、とても切ない気持ちになって、うん、温かいんですけれどとっても寂しい気持ちになるんですよね、うん、あの職員さんが私たちのために忙しい中で時間を作って真剣に話を聞いてくれたり、未だにその一緒に過ごした子どもたちと交換したあの手紙とか絵とか残していて、うん、久しぶりに読むと、なんていい優しい子たちなんだろうって思ったり、うんなんかすごく支えられていたので、あの温かい時間が大人になってからもう一度欲しくて、でももう施設に帰っても当時の職員さんがいなかったり、仲間たちとも離れ離れで会えなかったりするので、それぐらい自分が助けられてたんだなっていう大切な記憶でもあるので。
なるほどね、
はい、
でも今こう鈴峰さんがモチーを通してね、うん、活動されてることが多分先生方や周りの仲間たちも別のところで生活しながら、うん、あ、葵ちゃん頑張ってるなみたいな感じで受け取ってくれてるんだろうなって、うん、って思います、ね、うん、なのでますますこれからね、多分やられたいこと、チャレンジしたいことあると思うんですけれども、うん、
さあそれでは最後にですね、この番組インターネットで全国の児童養護施設のね、皆さん聞いてくれてますけれども、そんなみんなにメッセージをお願いします。
はい、こうやってそのモッチーを知って応援していただけてすごく嬉しいです。あのモッチーがみんなの力になれてたらいいなっていうふうに思います、うん、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回はですね、漫画家イラストレーターの鈴峰葵さんにお話を伺いました。鈴峰さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。 暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄などテレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。日本児童養護施設財団アンバサダーのアメリカゴッサム FC 川澄奈穂美です。私たちと一緒に夢に向かって頑張っている全国の児童養護施設の子どもたちを応援しましょう。さあキックオフ。
最後に日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターモッチーからお知らせがあります。モッチーよろしくお願いします。
はーい。日本児童養護施設財団では募金箱支援の仲間を募集しているモッチー。お店やイベント会場で募金箱を置いて一緒に子供たちを支えてほしいモッチー。詳しくはホームページからお問い合わせくださいモッチ
さあ FM 世田谷花輪と岩崎宏美のオンエアモッチーラジオ、そろそろお別れの時間です。
モッチーのママに会えた私はすごく嬉しかったです、
ね、
はい。
やっぱり人柄が出ますね、絵っていうのはね、
本当にモチってこう優しさとか、うん、もう愛しさとか可愛らしさが溢れてるじゃないですか、うん、もう鈴峰さんも全くそのね、
いい空気でしたね、
はい、
スタジオがね、
私もいい人になった気持ちです。
僕もそうです。
はい、
はい、
番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日のゲスト鈴峰葵さんのお話の感想などぜひぜひお寄せいただきたいです。またあなたが今興味があること、好きなこと、そんなメッセージもぜひぜひ送ってくださいね。特に子どもの皆さんからのメッセージ大歓迎です。周りの大人がお子さんに代わって送っていただくのでも OK です。メッセージフォームはモッチーラジオで検索していただくか、モッチーのツイッターやインスタグラムからでも送れるようになってますので、ぜひ気軽に投稿してください。私たち2人への質問やメッセージもお待ちしてます、
うん、そうですね、お願いします、う
ん、
ぜひ送ってください。それではお相手は花輪と
岩崎宏美でした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。